最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年8月27日木曜日、パーソナリティのはるかです。今日のオープニングトークですが、8月22日は何の日かご存知ですか？実は男はつらいよの日なんだそうです。1969年のこの日に映画男はつらいよシリーズの第一作が公開されたことに由来するんですって。昭和を代表する国民的映画ですよね。映画といえば、昔はフィルムで撮影して映画館で上映するのが当たり前でしたけど、今ではデジタル撮影が主流ですし、高精細な映像をストリーミングでいつでもどこでも見られるようになりました。こうやって考えると、エンターテインメントの世界も技術の進化と密接に関わっているんだなって改めて感じますね。さて、今日のポッドキャストでは、そんなエンタメ業界の最新動向から私たちの生活に直結する交通ルールや食料問題、働き方の変化について、そして後半は AI やウェブ開発の最前線に関するちょっとディープな技術ニュースをお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはエンタメ業界の少し心配なニュースからです。ヤフーニュースから、人気歌手の海外公演中止相次ぐという記事です。シンガーソングライターのバウンディさんが11月に予定していたアジアツアーの上海公演を中止すると発表しました。公式サイトでは、予期せぬ事情によりと説明されています。このツアーは東京を皮切りに、ソウルや香港、台北など全6都市を巡る予定だっただけに、ファンにとっては残念なお知らせですよね。そしてこの動きはバウンディさんだけではないんです。同じくシンガーソングライターの藤井風さんも12月に予定していたタイ・バンコク公演の中止を発表。こちらも理由は予期せぬ事情とされています。さらに現役大学生シンガーの赤崎さんも10月から予定していたワールドツアーの全公演中止を発表しています。また11人組グローバルボーイズグループの JO1 も9月に韓国ソウルで予定していた公演を中止しました。こちらは理由が少し具体的で、会場周辺の状況や公演運営における初版の要件などを総合的に検討した結果、正常な進行は極めて困難であると判断いたしましたと説明されています。アーティストによって理由は様々で、はっきりしない部分も多いですが、こうも立て続けに人気アーティストの海外公演中止が発表されると、何か共通の背景があるのかなって勘ぐってしまいますよね。例えば現地の情勢やプロモーターとの調整、あるいは為替の問題とか、興行を成功させるためのハードルが私たちが思う以上に高くなっているのかもしれません。ファンとしては本当に残念ですが、アーティストやスタッフの安全を考えると苦渋の決断だったんだろうなと思います。こういう状況が続くと、オンラインライブとかもっと新しい形のエンターテインメントの届け方が重要になってくるのかもしれませんね。続いては、私たちの毎日の運転に関わるとても重要なニュースです。同じくヤフーニュースから、生活道路の法定速度9月1日から30キロという話題です。来月9月1日から、私たちの生活に身近な生活道路の法定速度が現在の時速60キロからなんと半分の時速30キロに引き下げられます。これは大きな変更ですよね。まず生活道路って何かというと、記事によれば中央線や中央分離帯がない道路のこと。実は日本の国道、都道府県道、市町村道のうち約7割がこの生活道路に該当するそうなんです。本当に私たちのすぐそばにある道ということですね。記事では生活道路でのヒヤリとするドラレコーダー映像が紹介されています。角を曲がったら子供が飛び出してきたり、交差点で車同士が接触したり、住宅街の道って見通しが悪かったり、歩行者との距離が近かったりして危険がたくさん潜んでいます。実際に東京江戸川区の速度制限のない生活道路で 番組が速度を計測したところ35キロ、37キロ、40キロで走行している車があったそうです。今までは違反になりませんでしたが、9月1日以降はこれらがすべてスピード違反になります。超過速度によっては一発免停になる可能性もあるというから、本当に気をつけないといけません。周辺住民の方も、慣れていない人が結構スピードを出している、子供を乗せた自転車とか車同士の事故も見たことがあると話していて、法改正を歓迎する声が多いようです。中には自宅にこれまでに10回も車が突っ込んできたという方もいて、家の前に柵を設置しているそう。これは本当に切実な問題ですよね。この法改正で少しでも悲しい事故が減ることを願いたいです。ドライバーの皆さん、9月1日から標識のない生活道路は原則30キロですよ。ナビアプリなんかもこの変更にしっかり対応してくれると助かりますね。
次は食卓に関わるお米のニュースです。ヤフーニュース経済面から、備蓄米買い戻しへ農水省最終調整という記事です。農林水産省が以前放出した政府備蓄米を買い戻す方針を固めたというニュースです。記事にある令和の米騒動という言葉、覚えていますか？一時お米が品薄になって価格が高騰した時期がありましたよね。その時に政府は安定供給のために備蓄米を市場に放出したんです。今回はその逆の動きということになります。なぜ今買い戻すのか、その理由は米の在庫が膨らみ米価の下落が続いているためだそうです。買い戻しによって市場に出回るお米の量を減らし、需給を引き締めて価格が下がりすぎるのを防ぐ、つまり価格を下支えするのが狙いなんですね。ただこの動きには少し難しい側面もあって、首相官邸側は当初慎重な姿勢だったそうです。というのも、世の中全体が物価高に苦しんでいる中で、お米の価格を下支えするのは物価高対策に逆行すると見られかねないからですね。でもこのままだと大幅な米価下落も予想されるということで、最終的には買い戻しの方針に転換したようです。今後9月2日に開かれる審議会にこの方針を諮り、まずは2026年度の予算で計上されている15万トン分を軸に検討を進める方向だということです。お米の価格って高すぎても困るし、安すぎると今度は農家さんの生活が成り立たなくなってしまいます。食料の安定供給と適正な価格の維持、このバランスを取るのは本当に難しい問題なんだなと改めて考えさせられるニュースでした。
前半最後は私たちの働き方に関するニュースです。ヤフーニュース経済面から、テレワーク導入企業の女性就労へという記事です。厚生労働省がテレワークの導入を進める中小企業向けの助成金を2026年度限りで廃止する方針を固めました。この助成金は人材確保等支援助成金のテレワークコースというもので、就業規則を整えたり、テレワークしやすい職場風土を作ったりした企業に最大で35万円を支給していました。廃止の理由は、テレワークが一定程度普及したため政策の役割を終えたと判断したからだそうです。確かにコロナ禍をきっかけにテレワークは一気に広がりましたよね。その広がりは数字にも表れていて、コロナ禍でテレワークが急速に拡大した2020年度にはこの助成金の支給額は42億円だったのに対し、25年度は34万70万円にまで大幅に減少していたそうです。もう多くの企業が導入を終えて助成金の需要自体が減っていたんですね。政府の行政事業レビューでも抜本的な見直しを指摘されていてとのことです。また東京都内にあるテレワーク相談センターも26年度で廃止され、今後は全国47都道府県にある働き方改革推進支援センターで多様な働き方の一つとして相談に応じる形になるそうです。これにより1億6000万円の予算削減になるとしています。このニュースはテレワークが緊急措置や特別な働き方ではなく、社会の当たり前の選択肢として定着した証拠と言えるかもしれませんね。これからは単に導入するかどうかではなく、どうすればもっと生産性高く快適にテレワークできるかという質のフェーズに入っていくのかもしれません。 さて、ここまで社会や生活に身近なニュースを見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて、ウェブ開発の最前線、ディープな技術トピックを掘り下げていきたいと思います。
まずは、AI エージェントの世界を支える技術の話題です。パブリック記事の記事から。MCP の新ロードマップ公開。今後は AI エージェント対応、HTTP 通信への統一、アイデンティティ、より良いデベロッパー体験などに注力です。まず、MCP という言葉、初めて聞く方も多いかもしれませんね。これは、モデルコンテクストプロトコルの略で、すごく簡単に言うと、AI ツールやサービス同士をつなぐための通信ルールのことです。AI 同士がスムーズに会話するための、いわば共通語のようなものですね。もともとは AI 企業のアンスロピックが自社のクロードのために提唱したプロトコルですが、今は Linux ファウンデーション傘下の組織でオープンな業界標準として開発が進められています。その MCP の今後の開発計画を示す新しいロードマップが発表されたというのが今回のニュースです。このロードマップを見ると AI の進化の方向性が見えてきて、すごく面白いんですよ。発表された優先事項は5つあります。1つずつ見ていきましょう。1つ目は AI エージェント向けのメッセージング。昔の AI はチャットで質問して答えが返ってくるという使い方が主でしたが、今の AI はエージェントとして裏側で私たちの代わりに長時間タスクを処理してくれるようになっています。こうした使い方に対応するため、サーバー側から能動的に情報を送れるような仕組みを整えるそうです。2つ目はトランスポートを HTTP ネイティブに統一。これまでいろいろな通信方式が混在していたのを、ウェブで最も標準的な HTTP という方式に統一して、よりシンプルで堅牢にしようという動きです。3つ目は、特に重要な AI エージェントのアイデンティティとエンタープライズ向けセキュリティ。これからの AI エージェントは、私たち人間の代わりに独自の身元、アイデンティティを持って処理を行うようになります。その AI が人間による承認なしに安全に必要な権限だけを取得してタスクを実行できるようにする仕組みを MCP に組み込むそうです。これは企業が AI を本格的に業務で使う上で絶対に欠かせない機能になりますね。4つ目と5つ目は開発者向けの改善で、基本ツールの改善と SDK での開発者体験の改善。ツールを呼び出す仕組みをより分かりやすくしたり、開発キットを使いやすくしたりする取り組みです。このロードマップ全体から AI が単なるおしゃべり相手から私たちの代理人として自律的に働くエージェントへと本格的に進化しているという大きな流れがはっきりと見えますね。これからの AI の進化を支える重要な基盤技術のニュースでした。
続いてはウェブ開発者の方にはおなじみのフレームワークの話題です。こちらもパブリックキーから。Next.js16.3 正式版リリース。ターボパックのメモリ使用量が最大 90% 減、 SSR が最大 22% 高速化、 TypeScript 7によるカタチェック高速化などです。 Next.js は React をベースにした今すごく人気の Web アプリケーションフレームワークです。 Web サイトや Web アプリを効率よく作るための強力なツールセットみたいなものですね。その最新版 Next.js16.3 がリリースされたんですが、今回のアップデートはとにかくパフォーマンス改善がすごいんです。具体的な数字がたくさん出ていますよ。まず Next.js に含まれているターボパックというツールのメモリ使用量が最大でなんと 90% も削減されたそうです。ターボパックはたくさんのプログラムコードを一つにまとめるバンドルツールと呼ばれるもので、 Rust という言語で作られています。開発中のメモリ消費が少ないのは開発者にとってすごく嬉しいポイントです。さらにこの改善によってプログラムを修正した後の再ビルドのスピードも最大で 5.5 倍高速化されたとのこと。他にもプログラミング言語 TypeScript のバージョン7が採用されたことでコードの型チェックが高速化されたり、高負荷時のサーバーサイドレンダリング略して SSR の速度が最大で 22% も高速化されたりしています。この SSR の高速化は、これまで使っていた API をより基本的な Node.js ネイティブの API に変更することで、内部的な変換処理をなくした結果だそうです。
細かいところまで徹底的にチューニングされていますね。そして今回の目玉機能の一つがインスタントナビゲーションズです。 Next.js のような SSR モデルのウェブアプリはページを移動するたびにサーバーと通信するので画面の切り替えが少しもたつくことが弱点でした。それに対して今回の新機能はローディング画面を即座に表示したり、一度表示した内容をキャッシュから再利用したりすることで、まるで SPA、つまりシングルページアプリケーションのようにキビキビと動くユーザー体験を実現する仕組みです。これはユーザーにとってすごく快適になりますね。ウェブ開発の世界は常にパフォーマンスとの戦いです。 Next.js のこうした進化は開発者の生産性を上げるだけでなく、最終的に私たちが使うウェブサイトやサービスの快適さに直結するとても重要なアップデートと言えそうです。
本日最後のニュースです。こちらもウェブ開発の世界を大きく変えるかもしれない注目の技術の話題です。パブリックキーの記事から、ラストに移植された BAN1.4 正式リリース、 Node.js との互換性向上でプレイライトやバイテストが動作、 CPU とメモリの使用率が大幅改善、正規表現が高速化などです。 BAN はJavaScript や TypeScript を動かすための実行環境です。これまでは Node.js という実行環境がデファクトスタンダード、つまり業界標準でしたが、 BAN はとにかく早いことを武器に登場した新しいチャレンジャーです。その BAN の最新版 1.4 がリリースされたのですが、最大の特徴はこれまで JIG という言語で書かれていたコア部分を全面的に Rust という言語に書き直したことなんです。ちなみにこの書き換えには AI コーディングツールのクロードが活用されたそうで、その点も現代的で面白いですよね。ラストに移植されたことでメモリ管理がより安定し、多くの改善が実現されています。まず大きいのが Node.js との互換性向上。これまでは BAN で動かない Node.js 用のツールも多かったんですが、今回のバージョンで人気のテストフレームワークであるプレイライトやバイテストなどが動作するようになりました。これは BAN を実務で使いたい開発者にとって大きな一歩ですね。そして BAN の売りであるパフォーマンスもさらに磨きがかかっています。アイドル時の CPU 使用量がなんと5分の1に、メモリ消費量も最大で 32% 削減されたそうです。さらに正規表現というテキスト処理の速度は Node.js と比較して最大で281倍も高速になったケースがあるとか、ちょっと信じられないような数字ですよね。起動速度も 4.8ms と島滝する間もありません。前の Next.js のニュースとも関連するんですが、 Next.js のアップルーターを使った SSR の処理で発生していたメモリルークのバグもこの BAN1.4 で修正されたそうです。こういう細かい改善も嬉しいですね。 BAN の登場は長年続いた Node.js 一強の時代に風穴を開け、 JavaScript のエコシステム全体に健全な競争と進化を促しています。ラストへの移植は今後のさらなる安定化と高速化への大きな一歩だと思います。これからの BAN の進化からますます目が離せませんね。
さて、今日のポッドキャストはここまでです。エンタメ業界の動向から生活に密着したルールの変更、そして AI やウェブ開発の最前線まで、今日も幅広いニュースをお届けしました。皆さんの気になるトピックはありましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。